はい、というわけで、任務でございますけれども、で、ちょっと前のさ、ヌタさんのミニ番組、で、なんか、ファッション？ヌタさんがファッションをこれから磨いていくと。服を買っていくぞという話をね。まあ、ま、チコン行った流れで、っていう話でそんなことをしてたと思って。で、僕もね、ちょっとずつ服買っていこうなんてことを思ってたんですが、まあ、相変わらず、近所のね、服屋、まあ、島村ですよ。に立ち寄ってですね。500円前後の服を買い集めるっていうね。1000円超えるのはちょっとみたいな。ちょうどね、暑くなってきましたので、冬物とか、長袖とか、パーカーとか、そういうのがどんどん安くなってきてましたので、まあそういうのを買い集めたっていうのが先日ありましてね。まあ服はまあいいやと。とりあえず。で、今、すごく迷ってるのが、靴を買わにはならんなということを思ってまして、僕今履いてる靴がね、多分だけどもう2、3年じゃ済まないくらい履いてる靴で、一回休んでんだよ。なんかで機械に履いてて、で一回別の靴履いてて、その靴がダメになったからまた今の靴に戻ったみたいな感じになっててですね。で僕靴買うとき、あんまり靴屋って行ったことがないくて、まあ母親が通販雑誌なんか持ってるんで、まあその通販雑誌見て、あ、これちょっと、みたいな感じで買ってったんですけれども、まあさほど気にしてもいなかった。とりあえず履けりゃいいやっていうことを思ってたんですが、まあちょっと、ファッションは足元からみたいな、よくわかんない言葉ですけども、ところからですね、まあ、靴も一足、ちゃんとしたものを持ってた方がいいんじゃないかということを思ってまして、ね、僕、最近そうなんですよ。まあ歳いったからなのか、何なのか分かんないですけども、服、まあ、靴だけじゃなくて全体的に一つ、一着何か、ちゃんとした服を持つっていうね、ことを思ってて、なかなかその一歩を踏み出せないではいたんですが、まあ、今回靴をちょっと買ってみようということを思ってまして、ただその、なんて言うんでしょう、革靴とかそういうことじゃなくてね、どちらかといえばカジュアルな、カジュアルって言ってて自分でもよく分かんないですけども、まあ、すごく簡単に言うならかっこいいスニーカーみたいな。ものが欲しいなって思って、ここもう僕数年スニーカーとか履いてない。持ってなくて。なんかこう、どんな服にも合わせられるというか、僕基本的に服があまり硬い格好はしないので、私服でね。だからどちらかといえばスニーカーに合う服を着てるんじゃないかなっていうことを思うので、スニーカーが欲しいな。かっこいいスニーカー。スニーカー買ったなんてもうそれこそ高校時代とか。ここより前なんじゃないかくらいの時にしか買ってない。買おうと思ったわけですよ。で、今日ね、ちょっと出かけてきて、靴屋をね、ちらっと覗いてきたんですけども、まあ、ここで僕、今まで靴をほとんど適当に買ってきた、まあ、付けが回ってきたと言いますかですね、どんなものを選んだりとか、さっぱりわからない。というのも、靴ってそれこそさ、まあ、何足も持ってる人がいるよ。テレビ見ててさ、芸能人が100足、200足持ってるみたいな映像も見たことありますけれども、言うてもそんなに持たないでしょ、靴なんて。一足をさ、潰すまで履くじゃん。違うのかな、みんな。僕の場合なんか、服で、によって靴を変えるっていうこと、習慣がないわけよ。そんな金もないし、そんな気もないし、っていうところで、どんな服にでも一足を買わなきゃならないと、いうことに気づきましてですね、んと。ただでさえ洋服、合わせ方わかんない。上下の合わせ方、中、外、合わせ方がさっぱりわからないので、いつもマネキンに、が着てる、マネキンさんが着てるね、服をそのまま買ってきたりするような人間ですよ。だけどさ、靴ってさ、どうしたらいいのよっていう話になって。一人で靴見ながらさ、どれ買ったらいいの？あ、なんかこれかっこいいけど、でも、黒に黒、みたいな。そんな迷いをですね、延々繰り返して結局買ってきてないんですけども。で、まあ、ここは友達を頼るしかないかなと思ったんですが、僕の中でファッションで頼りになる友達って北松くんしかいないわけです。で、なかなかこう北松くんと出かける機会っていうのがなくて、で、来週か、仙台一緒に行きますけれども、ぶっちゃけなし仙台に履いていく靴が欲しいわけ。で、まあ、一週間あればちょっと履くのに慣れるだろうと。いきなり買ったばかりの靴をさ、ライブ見に行くのに、まあ、2時間なり3時間なり立ちっぱなしのね、ライブハウスで、いきなり履き慣れてない靴は嫌だな、というところで、できれば1週間前に靴を買っておきたかったっていうのがあるんですけども、まあ、北松くんを頼るわけにもいかない。ってなると、誰も頼れる人がいないぞということでですね。まあ、明日も休みなんですが、 一人でちょっと靴見に行こうかなと。そもそもね、靴屋がどこにあるかわからないのよ。なんか毎年閉店セールをやってる靴屋とか、それくらいは知ってるんだけど、それどうなんだみたいな、ことも思ってて。まあ、あの、ショッピングセンター的なところに行けば、靴屋あるだろうけれども、行くのがめんどくさい。じゃ、近くでどっかないか、ないっていうね。今僕の頭の中は靴をどうしようっていうことで、ね、すごく悩まされてる。ネットとか見た方がいいのかな。結果さ、サイズがあるからさ、今まで通販で買ってた人間ですけれども、まあ、ちゃんとした一足を買う。今回は値段にあまり糸目をつけないで買おうと思ってるので、ちゃんと自分の足にフィットしたもの、サイズの怖さがあるから、あんま通販できないじゃん。そうなるとやっぱ店に行って、で、僕の店員に話しかけれない、店員と話したくない気持ちもあるので、できる限り素早く帰って帰りたいっていう、そういうのがあるね。どんな靴を履くのかだけでもネットで調べてから行った方がいいのかな。でもそれのイメージにとらわれすぎると今度見つからなかった時手ぶらで帰ってくるよ。いろいろな思いがあってですね。まあファッション、非常に難しいなと、いうことを思ってます。で、その服をかき集めてね、いろいろ買って、まあちょっと、僕にしては奮発した服も島村じゃないところでも買いました。で、着てて思ったのが、まあ、毎回毎回年齢の話を出してますけれども、まあ、26、27ですよ、もうそろそろ。年齢に適したっていう言い方はおかしいかな。年齢に合った服装っていうのは、どんなもんなんだろうっていうことを思ってて、僕が買ってる服っていうのは多分基本的に中高から変わってないと。中学高校時代でほとんど服買ったことないけれども、まあ、多分成長してないんだよね。ってことを考えると、年相応じゃないのかなと。決して若く見えるタイプでもない。ガキですよ。成人年齢は。だけれども、なんかこう、果たしてこの服でいいのだろうかっていうことを最近ちょっと思い始めてですね。なんかこう、ファッション雑誌とか、読んだことないんですけども、読んでこう、ね。あるじゃん。ファッション雑誌もやっぱこう年齢に合わせたファッション雑誌出てるでしょ。多分。そういうのを読んでさ、自分でちゃんと勉強した方がいいのかななんてこと、常々思ってまして。まあ、ヌータさんが北松くんに相談するっていうことなんでね。僕もね、そろそろ北松くんに相談して、仙台行くのよ。さっきも話したけど。で、もう一人のね、友達と話してて、仙台って何するよっていう話になったわけ。特に、あれすることなくねっていう。ライブを見に行くんだけども、まあ、当然初日はね、土曜日ですか？朝から、朝なのか昼頃からなのかわかんない。午前中に多分出るでしょうよ。出て仙台着いて、まあ間違いなく牛タンを食べるでしょうよ。でそっからライブまで何するっていう話。で、ライブ見て、で、飯食いながら酒飲んでね。ああ、すごくライブ良かったね、なんて言いながら、ホテル帰って、ホテルで騒いで寝て、次の日、盛岡に帰りますが、まあ、すぐ帰るわけでもないでしょうよ。10時のチェックアウトで盛岡出たらね。高速乗れば昼くらいには帰ってくるわけですよ。多分、仙台観光するでしょ。でも仙台って意外と行ってる。何しようってことになるわけ。そうなった時に、ちょっと仙台で服、みんなでこう服屋を巡る。まあ、もう一人の友達もですね、決してファッション選手は、センスは良くないというか、あまりわからないと自分で言ってる人なので、ここはみんなでせっかく4人揃うんだし、服とか見るのもありなのかななんてことで。北松くんにアドバイスしてもらって。なのでちょっとね、そこら辺は相談しながら。最悪、盛岡に戻ってきてから4人で服買いに行くって言って終わります。まあいろいろ考えていきたいな、とか、いうことを思ってました。おしゃれな柏木、おしゃれなヌタ、おしゃれな北松、IRC おしゃれ化計画。まあ北松くんはもうおしゃれなんですけれども、おしゃれすぎて僕には全くついていけないセンスをしてるんですが、いろいろね、考えていきたいかな、なんてことを思ってます。そんなわけで、ここやでもう一つのミニ番組、話にも出ました、ヌータさんのミニ番組、トミナリアなんですが、多分ね、僕送ってはいるんですよ、メール。今週いっぱいになんかこう、ミニ番組送ってくれませんかみたいな。返信がないんで、で、今まだ届いてないんでね、音声データが。でね、今日の朝ね、出かけるときにチラッと見たらね、多分ヌタさん盛岡に帰省してんだよね。だからもしかしたら撮れない。ないかもしれないですけど、とりあえず、振りだけは、番組の振りだけはしておきたいと思います。ヌタさんのドミナリアです。お聞きください。どうぞ。
いやね、ミニ番組忘れてたわけじゃないんですけど、催促のメールが来ましたので、撮ってるんですね。実は久しぶりにね、生まれた故郷の三陸の方に、ちょっとね、仏壇拝みに帰ったんですけども、まあね、今日真面目な話ですけど、スピード感あるのスピード感ってどういうことなんだろうなってね、まあ散々ねテレビとかでもやってると思うんですけど、まあ難しいよなっていうふうに思いましたね。こういざ行ってみれば変わらねえなっていうところもあったりしたんですけれども、というわけで、はい、でその日帰りだったんですよね。日帰りで帰ってきて、で実家に泊まって、で金曜日なんですけど、今金曜日の夜なんですけど、金曜日の夜、今日ちょっと学生の送別会があって、まあ片道30分ぐらい、まあ30キロぐらい離れた、まあ大都市ですよね。俺らで言う大都市ですよ。大都市行って、まあね、焼肉を食べてきてっていう感じなんですけども、まあ今ちょっと耳の調子が非常に悪くてですね、ヘルペスウイルスが入っちゃって、神経痛が出てるっていうことで、お酒を控えてっていう話だったんで、お酒は飲んでは来なかったんですけれどもね、なかなかこの耳がね良くならない、もうどうすればいいんだろうなと思って、もう仕事辞めちゃおうかなっていうふうにも思ったりもまあ冗談ですけどね、しましたけれども、まあね、そんな感じですよ。別にね、特に何を話すっていうこともないですけど、はい、ヌタのドミナリアです。はい、よろしくお願いします。でね、先月に、待ち込んでるっていう話をして、まあ、北松くんも俺も、ラジオの方ではちょこっとしか話さなかったと思うんですけども、今回ですね、また今月末に、マチコン、出ます。はい。北松くんもね、奇跡的に、休みがあったと。あったというか、北松くんは昼の12時まで仕事してからなんで、多分早番とかなのかな、どういう感じになるのかわかんないんですけども、まあ、12時に終わるということなんで、受付がね、確か1時半からとかだったんで、また今回もね、マチコンの方に参加しますよ。よし、やろうじゃないですかっていう感じなんで、またね、こう、いろいろこう収穫があれば、ラジオの方に載せていきたいとは思うんですけれども、なかなかね、収穫もないんですよ。まあ、北松くん今はどうなんですかね、会った子たちとメールしてるのかどうかわかんないんですけど、まあ、つながったはつながったけれども、その後に、まあ、攻めきれないっていうのが我々ですよね。いつもそんな感じです。はい。というね、感じなんですけど。何話せばいいんだろうね。そう。今年の目標の時に俺車いじらないとか多分言ったかもしれないんですけど、Facebook にはあげたんですけど、BMW ね、会社の BMW に憧れて、ちょっとね、まあ、言えばイカリングって言うんですけど、揚げ物のイカリングじゃないです。エンジェルアイって言った方がいいのかな。かっこよく言えばね、エンジェルアイで、普通に言われてるのはイカリングっていうのがあるんですけど、まあね、ヘッドライトが丸くこう光るよっていう、リング状にね、光りますよっていうのを、ちょっとぶっこみてえなと思ったんですよ。っていうのも理由がありまして、俺の車はその、セダンで、まあ、セダン、車のね、ポジション級ってカチッってやると、両側だけこうピカピカっとちっちゃい豆球が光るんですけど、その豆球私 LED にしてて、まあオレンジ色なんで法律にいろいろ引っかかったりするんですけど、まあそれがね、トウモロコシ形状つって長くてボコボコしてるんですよ。長くてボコボコしてるってなんかエロい感じしますけど、まあそれはどうでもいいんですけど、でそれがね、引っかかって、ライトのね、ライトユニットって言うんですけど、ライトのレンズの 要はプラスチックのね、透明な部分あるじゃないですか。あそこに落ちちゃいまして、で取れないんですよね。で取るためにはライト外さなきゃいけないですよ。でライト外すぐらいね、どうってことないと思うかもしれないですけど、車のねライトの外し方ってちょっと容易でないですよね。バンパー外したりとかしなきゃいけなくて、でまあ自分でやれることはやれるんですけど、ちょっとね手間なんで、いっそお願いしようと。でライトをね、ボンネット、バンパー外してライト変えるってなると、まあ8000円ぐらいなんですけど、そのぐらいのね、額をかけますよってなった場合にね、私今、実は、そのヘッドライトのね、ユニット、2セット持ってんですよ。なんで2セット持ってんだって話なんですけど、2セット持ってて、で、1個はね、押し入れの奥に眠ってたんですよね。うん、で、それをね、今半分に割る作業をやりまして、それが終わったんですよ。なんでもうイカリングつけようっていう風に思いまして、まあイカリングつけるんですけど、まずね俺の車、まあアテンザなんですけど、 GG っていう形なんですけど、それってヘッドライトユニットのそのなんだ光るプロジェクターの部分がちっちゃいんですよね。ちっちゃいんでイカリングつけてもなんか遠くから見たら普通に光ってるようにしか見えなくなっちゃうんで、微妙なとこではあるんですけど、そのリフレクターのね部分が4つあるので、4つリングをつけよう、うん、4つリングつけて、でヘッドライトユニットにテープ LED を入れて、でまあオレンジ色ですよね、オレンジ色のテープ LED を入れて、まあいいかなと、そんな感じのヘッドライトにしようかなっていうふうに思って、まあね片目から見たらもう俗車かヤン車みたいな感じになっちゃうんですけど、まずねラグジュアリーに。よくわかんないですね。ラグジュアリーってどういうことなんだろうって最近こう常々思ったりもするんですけど、そういう方向性でね、まあいじっていきたいなっていうふうに思いましたよというところで、はい、すいません。今日は大半の人がついてこれなかった話題ですよ。マチコンまではついてこれたかもしれないですけどね。そんな感じで、もう趣味のことをどんどん喋っていこうと最近思います。はい、というわけでお送りしたのはヌタでした。
はい、というわけで、ヌタさんありがとうございました。まあ、僕は全くついていけなかった、一人です。何を言っているのかもわからない。とりあえずライトを変えるっていうことと、車を改造しないって言ってたのに改造するっていうことだけはわかりましたけれども。まあ、それだけですね。で、まあ、気になったのは、マチコンまで行くんだね。積極的ですな、ということを思うんですが。まあ、北松くん、ヌタさんがそうだとは言わないですけれども、この前、テレビで、確かさんまさんがやってる、なんかこう芸能人が相談して、いろんな専門家が答えるようなやつ。番組タイトル、ほんまでっか TV。あれで言ってたけども、まあ、婚活じゃないですけども、結婚相談所、みたいなところあるじゃん。なんかこう、男女でさ、会員登録してさ、結婚するみたいなのあるじゃん。説明下手くそ。それのさ、登録している男の何割かがさ、ただのエッチ目的だっていうのをやってた。で、ヌタさんとか北松くんが別にマチコン行くのをエッチ目的だって言ってるわけじゃないけれども、まあそうだと。で、結婚詐欺師にとっても今の時代はやりやすいんだと。そういう結婚相談所、あそこは、プライバシーの問題でね、住所とか個人情報を今登録しなくてもいいんだと、いうことらしくて。確認をしないらしいんだよね。だから結婚詐欺師とかにとってはすごくやりやすい環境が整ってるよみたいなことを言ってました。別に北松くんとかヌタさんが結婚詐欺師であるっていうことを言ってるわけじゃないんですけれども、まあマチコン行くということでね、まあ何が収穫があるのかわかりませんけれども、まあおこぼれに預かれたら預かりたいなみたいなところを思ってます。それこそね、まあ僕の前話だと思うけど、僕の職場のね、一緒に働いてるおばちゃんが、婚活サークルみたいなの主催してるわけじゃないんですけど、なんかそういうのやってるらしくてね、誘われたみたいな話をしてて、で、同じ職場で働いてる、まあ結婚してない若い人間たちで、みんなで一緒に行ってみようかみたいな話もしてますけども、まあそもそも結婚願望がないので、うん。
まあ、いいかなっていうところがあるんですけどね。でさ、今回、2部の更新が土曜日になってしまってる。月曜から金曜に更新しますみたいなこと言ってましたけども、土曜日になってしまってるんですが、一部でね、最近夜遅くまで起きてられないっていう話をしたじゃないですか。その直後ですよ。昨日、ヌタさんにその催促のメール送ってね、ミニ番組送れるって聞いたら、まあ、送ります、みたいなのが来て、待ってたわけよ。あ、じゃあ、ミニ番組の、音声データ届いたら、聞いて収録してアップしてから寝ようなんてこと思ってたらね、待ってる間に寝ましたね。全然起きてられないよ。で、しかも、今までなら、そう、電気とか、もう全部ついてるんですよ。電気ついてるし、パソコンついてるし、の状態で眠りに落ちてしまって、布団も全然、かけたりしてないような状況で寝てしまって、部屋の窓も開いてたよね。いくら暑い日が続くとはいえ、夜はやっぱ寒い中で、半袖で。僕寝るとき今、長袖着てますから、半袖で窓開けてるなんて、クソ寒いわけですよ。にもかかわらず、寝てしまったわけなんですが、今までなら、こう、寝落ちしたときなんていうのは、まあ遅くても1時とか2時には目が覚めてたわけなんですが、まあ今日起きてみたらね、朝5時だった。がっつり明るかった。部屋電気ついてるけどめっちゃ外も明るかったっていう状況になってしまいました、ね。まさかの寝落ちで6時間くらい寝るっていう。ちょっとそれはね、ほっと何なんだろうね。まあ、昨日は若干映画見に行くために朝無理して起きたんで、眠くはあったんですけども、まさかそこまで寝てしまうなんて思わなかったので、自分でもびっくりしました。まあ、5時に起きてどうしようかなと思ったんですよ。はっきり目覚めてると思う。普段が6時ちょい前とかに起きてるから、普段とほとんど変わらない時間に起きたから、このまま起きてもいいけどな、でも母親寝てるし、僕が動き回ると起こしちゃうし、みたいなところでですね、もう一回布団に入ったらまたあっさり寝ましたけどね。そんな感じで、まあ、本当に起きてられなくなったなっていうところはあるんですが。で、今日ちょっとね、出かけてきたわけよ、午前中。でさ、すげえ腹立つのが一体、そのヌタさんの車の話をしててね。ヌタさんの車の運転、時々荒いんですけれども、交通ルールはしっかり守るわけですよ。でもさ、今日さ、ちょっと、まあ街中というわけじゃないんですけど、郊外なんですが、まあ大型のショッピングセンター、まあイオンですよ。がある方に、行ったもんで、結構車が混んでる場所だったの。で、前に、僕が原付で前に走ってた黒い軽ですね。この車がですね、まあずっと、そんな、結構車が多かったので、スピードっていうのはいっぱい出ない、わけなんですが、まあ、ウインカーを出さない。なんだこいつというくらいに、ウインカーを全く出さないわけですよ。で、後ろの方を座席見ると、明らかにチャイルドシートに座らせなきゃならない子供たちがチャイルドシートに座ってない。で、うわ、なんだこの車と、最悪だなっていうことで、パッて見たら、どうも若いね、ギャルっぽいお母さんなわけよ。うわ、最悪だーと思ってて、で、踏切があったんで、踏切で結構、何台か、4、5台列作って止まって、一時停止しなきゃならないんで、止まって進んでっていうのを繰り返してたら、前の車がいきなり動かなくなったわけ。はぁと思って、しかも若干中央線によってね、動かなくなって、なんだと思って、で、まあ僕の場合、原付きだから横を抜けられるんで、横を抜けながらパッと車の中を見たらですね、まあその、運転してる若い奥さんなんだかなんだか知らないんですけども、化粧してんの。で、化粧しながら運転してるもんだから、そこで、なんか車動かさない。むしろ。みたいな状況になって、で、僕が前詰めるじゃないですか。そしたらまあ動き出すんだけれども、その動き出してるのをさ、ハンドル一切握らないよ。ファンデーションとか手に持ちながら前に進んでくるわけ。おかしくねと思って。しかも子供をさ、乗せてさ。頭おかしいなと思って、すっげえ腹立って。なんならぶつかってこないかなと思って、僕がね、怪我するのはもういいよ。なんならそれで反省させてやろうみたいな。ちょっと当てり気味になりました。本当にね、車の運転とかね、マナーだけをね、しっかり守りましょうっていうことで、すごく思いました。交通ルールだ、ね。それで人の命が失われるわけだ。すげえ腹が立ちましたっていう話でございました。そんなわけで、まあ、今回もこの辺で、終わりにしたいと思います。エンディングなしでそのまま終わろうと思いますが、この番組ではメールをお待ちしております。トークホームもしくは、徒歩2分ワットマーク、yahoo.co.jp まで、普通お高くコーナー、ミニ番組宛て、ミニ番組宛てなどなど何でも構いませんので、ぜひぜひ送ってきてください。よろしくお願いします。で、次回、収録更新ですが、まあ、今回と同じようにですね、一週間のうちのどこかでと、いう形になると思いますが、土日で、来週は土日で仙台に行きますので、まあ、それまでに、金曜日までには、しっかりアップするようにしますので、メールは、まあ、月曜、火曜に取れれば一番いいんですけれども、取れるかどうかわからない部分もあるので、 まあでも、いつ収録するかわからないというところもあるので、できるだけ早めにメールを送っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、まあもう6月、収録時で、更新時で土曜日になってますので、6月1日土曜日ということで、6月に入りましたが、まあ梅雨、岩手もそろそろ入るのかなわからないですけれども、雨、天気安定しませんけどもね、元気に明るくやっていきたいなと。最後に無理やりまとめようとして、みおちくりんのこと喋ってますが、頑張っていきたいなと。次回がね、実は250回と、あ、350回と最初に言いましたけれども、まあ、350回で何かをする気はございませんので、まあ、皆さんがお祝いコメントを寄せていただいても構いませんけれども、350って意外と中途半端ですからね、特に何もやるつもりはございません。ということで、ここで今回は終わりにしたいと思います。お送りしたのは柏木のすねでした。